今日恵みをいただく御言葉は黙示録の19章5節から10節までです。黙示録19章5節から10節。はじめに5節をお読みいたします。また、溝から声が出ていった。すべての神のしもべたち、小さい者も大きい者も、神を恐れかしこむ者たちよ。我らの神を賛美せよ。アーメン。それではお祈りいたします。私たちの愛する主よ、あなたの御名を褒めたたえ賛美いたします。すべて作られし者はあなたを褒めたたえること。これが作られた者の分であり、私たちの分です。主よ、今この朝、この週の始めの、この仕事を始めようとする第一日、どうか私たちを清めてくださいますように。語るしもべの唇及び聞く一人一人の耳を清め、御霊が諸教会に語れと告げるその声によく聞き従うことができますように、どうかこれからお支配してください。すべてを御手にお委ねして、私たちの愛する主、イエス・キリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。この黙示録の中には、永遠が詰まっております。もともと時間というものはなかったんですけど、しかし神様がその永遠の中にあるとき、時間に切り身をね、その永遠に対して切り身を入れて時間を創造されました。今私たちはその時間の中に生きておりますけれども、しかし主はやがてその時間もまた空間もすべて全く新しいものにね、この全被造物はすべて巻物が巻かれてなくなるように、この天地も時間も空間もすべて巻かれてなくなり、やがては永遠の時に入ります。そしてその永遠をいかにして、ね、その永遠を過ごすことができるようになるか、それは今この、ね、時間の中に縛られている今現在のその皆さんの過ごしている今生きている時、ね、心臓が動き、皆さんが考え自由意志でもって、ね、右に行ったり左に行ったり、それを自由に選択できる今、この時にかかっているわけです。永遠があります。この、ね、永遠を過ごすためには、今、皆さんがいかに行動し、そして何を信じて、どのお方に向かって歩んでいくのか、それによって査定されます。キリストを信じて、キリストに向かって歩んでいる人々には、その永遠の報いとして天国が与えられ、しかしね、キリストを軽んじて、あえてキリストに背く者に対しては永遠の裁き、ね、が、その査定として待ってるわけです。天の、ね、領域、そこに入るために、私たちはこの地上において、しっかりと、ね、キリストにあって歩んでいくべきですけども、この6節以降に、天において、キリストにあって歩んだ生徒たちのその賛美が、記されております。6節から。また、私は大群衆の声、大水の音、激しい雷鳴のようなものがこういうのを聞いた。ハレルヤ、万物の支配者である我らの神である主は王となられた。私たちは喜び、楽しみ、神を褒めたたえよう。子羊の婚姻の時が来て、花嫁はその用意ができたのだから。花嫁は光り輝く清い麻布の衣を着ることが許された。その麻布とは生徒たちの正しい行いである。アメン。ここによって天における大群衆の声、ね、主を褒めたたえる声が、ここに ヨハネに聞こえてきました。その賛美の内容は、ね、万物の支配者である我らの神である主が王となられた。このことを彼らは賛美しております。そしてね、花嫁、ね、が出てきますし、またその花婿であられる子羊が出てきますけれども、子羊の婚姻の時が来て、花嫁は、ね、その用意ができた。花嫁と花婿がおります。そして、ね、花嫁には光り輝く清い麻布の衣を着ることを許された。その麻布とは、生徒たちの正しい行いである。書いてありますね。皆さんはキリストの花嫁でしょうか。花嫁であるからには、ね、しっかりと花嫁衣装を着て、ね、いよいよその時には、ね、花嫁衣装を着て備えますね。結婚の時には。結婚、いざ結婚になったという時に、花嫁がですね、あ、どうしよう、花嫁衣装がまだ完成していないとか、あるいは花嫁衣装が汚れたままだとか、ほつれたままだとか、そういったことは困りますね。まあ、そのような、ことは、そのような花嫁は、まずね、いないと思います。まあ、いるとしたら、まあ、よっぽど普段からもう怠けていた、花嫁ですね。皆さんはどうでしょうか？花嫁衣装をきっちりとね、しっかりと紡いでいるかどうか。ね、じゃあ一体、この永遠の嫁ぎ先である天国、ね、子羊キリストに嫁ぐ際に着るべき花嫁衣装は一体何なのか？何でしょうね。今お読みした中に答えが書いてあります。ね、花嫁衣装は何であるか、ね、八節に答えが書いてあります。花嫁は光り輝く清い麻布の衣を着ることを許された。その麻布とは生徒たちの正しい行いである。アメン。ね、その麻布、この花嫁衣装、光り輝く清い麻布のその正体とは、生徒たちの正しい行いです。ですから、生徒たち、皆さん一人一人の正しい行いが、ね、光り輝く清い麻布の正体です。この花嫁衣装の素材です。500年前、ね、宗教改革が、ね、行われて、ね、マルチン・ルターは、ね、信仰義人だ、ということを非常に強調して行いを重んじました。で、それで行いによって義とされるということが書いてある、ヤコブの手紙、ね、それを、ね、草藁の書だということで、聖書から取り除こうとまで、ね、した、ね、もうそれほどまで行い、を徹底して、それを排除しようとしたんですけども、まあ、それはもっとも、当時の腐敗したカトリックが、なんか、免罪符を買うとか、あるいは膝で歩いて、そして、ね、主を礼拝すれば天国に入れるという、そういう思いとか、それに対するアンチテーゼがあまりにも行き過ぎて、まあ、ルターがそのように、ね、行いを、まあ、拒否するようになったんですけども、しかし、ここに書いてある、まあ、ストーリー、ね、生徒たちの正しい行い、が、なくしては、花嫁衣装の素材がね、作れないわけですね。だから、今、この地上において皆さん一人一人が、正しい行いをする必要があります。正しい行い。ね、一体何なのか。これは皆さんが勝手に考え出すものではありません。ね、知識の時代は、各々がそれぞれの目に、ね、正しいと見えることを、それを行っていた。その結果、ね、あのすさんだ知識の時代になってしまいましたね。自分の目に見える正しいこと、これは、ただ、ね、生活をすさませ、心をすさませ、また、ね、神さんから離れてしまうコツになり、なってしまいます。自分で考えた、正しい行い。自分で勝手にこれが正しいんだと思い込んで、そして実は、ね、罪を犯し続けているということがままあります。正しい行いとは、ね、一体何か。それは神様の目にかなう正しい行いですね。私たちには、ね、それは、わかりません。ただ、この御言葉に書いてあります。御言葉が基準です。 聖書の御言葉、これは 100% 神様の御心ですから、この御言葉に従って、歩んでいこうとするならば、主はその人をどんどん正しい方へと導いてくださり、ですから結局ですね、この地上においていかにすればその正しい行いがわかるか、いかにすれば正しい行いができるか、もうこれ、主と共に歩むというこの一言につきます。先ほど賛美しましたね、主と共に歩むその楽しさよ。本当に主と共に歩むことは楽しさがつきまとい、そして主にある正しい行いを、行うことができる、その、王道になるわけですね。主と共に歩む。神様は、あの信仰の父アブラハムに対して、いかにして全き者であれって言われたか。アブラハムが、99歳の時に神様が現れた時には、神様はアブラハムに対して、あなたは、私と共に歩み、全き者であれ。主と共に歩むならば、全き者になることができるんです。自分で勝手に考え出した正しい行いすれば、全き者にはなれません。むしろ、主と共に歩む。主と共に歩んでいるならば、その一緒に歩んでいる、その相手の好みが分かり、また、その相手が嫌うことも分かります。交わりなんですね。関係なんです。主との交わり、主との関係の間で、その主が喜ばれることを知り、私の意味嫌われることを知り、そして主の喜ばれることを皆さんが選択し、意味嫌われることをそれを排除していく。この主と共なる歩みによって私たちは、その正しい、主の御前に正しい行いを築き上げ、そしてその正しい行いを皆さんがしていくと、花嫁衣装がどんどん完成へと近づいていくんです。花嫁になるためのコツは、まず自分自身を相手、花婿に対して、ふさわしく整えること。それこそ、感じです。この地上をですね、その正しい行いに従って歩んでいこうとするとき、神様の基準に従って歩んでいこうとするなら、もろもろの困難を覚えることがあります。また、迫害を受けることもあります。しかし、それらを恐れてはなりません。なぜなら、私たちの主は、もうすでに、世に打ち勝ったからです。キリストと共に歩む歩み、これをしていくならば、私たちは恐れることはないんです。何か思わぬことが起きたり、あるいは、敵が攻撃してきたり、キリストに属さない者たちが攻撃を仕掛けたり、迫害をしてきたりすることはあります。けれども、決して揺り動かされないためのコツ、それは、キリストを見つめ続けて、そして歩んでいくことです。何か起こったら、あ、キリストを見続けていよう。何か、恐ろしいことが起こったりしたら、誘惑にあったら、あ、じゃあキリストを見続けよう。これが、それを乗り越えていくコツです。ステパノという最初の殉教者がおりました。イエス様を信じて、そしてイエス様の名のゆえに殺された最初の人です。ステパノ。彼は、キリストを信じているゆえに迫害され、そして、キリストを証しし、御言葉を正しく、正確に伝えたゆえに、彼は、歯ぎしりに遭い、もう人々はもう殺意に燃えて、そのステパノに殺到して、ステパノをもうみんなで寄ってたかって、もみくちゃにして、みんなで寄ってたかって石打ちにして、彼はそうして死んでいきましたけれども、彼は最後の最後まで、心が、何の煩わされることもありませんでした。全くもって恐れがなかった。むしろ、その石打ちにする彼らを逆に取りなすほどの大きな愛で満たされておりました。なぜ？キリストをじっと見つめていたからです。使徒行伝の7章の、54節から、60節まで。本当に、人はそれぞれ必ず死ななくてはなりません。そしてその死に際に、その人の本性が現れますけれども、ステパノはその死に際、しかも大勢の人たちに寄ってたかって石打ちにされるという、そのもう無ごたらしい死に方、その死に際においてから非常に美しかったんです。 あたかも見つかりのような表情で、平安で美しい愛の心で、彼はその自分に対して石を、ね、投げる人々に取り直しをしました。使徒行伝7章54節から、人々がこれを聞いて、腹渡が煮え返る思いで、ステパノに向かって歯ぎしりした。しかし、聖霊に満たされていたステパノは、天を見つめ、神の栄光と、神の右に立っておられるイエスとを見て、こう言った。見なさい。天が開けて、人の子が神の右に立っておられるのが見えます。人々は大声で叫びながら耳を覆い、一斉にステパノに殺到した。そして彼を町の外に追い出して、石で撃ち殺した。証人たちは自分たちの着物をサウロという青年の足元に置いた。こうして彼らがステパノに石を投げつけていると、ステパノは主を呼んで、こう言った。主イエスよ、私の霊をお受けください。そしてひざまずいて大声でこう叫んだ。主よ、この罪を彼らに負わせないでください。こう言って眠りについた。アメン。本当に状況からすれば厳しい場面ではあるんですけど、しかしステパノの心は全くもって厳しくなかった。むしろ平安で満たされておりました。それはステパノが何を見つめていたでしょうかね。そうです。スパノはイエス様を見つめておりました。そしてイエス様に呼びかけました。この55節で聖霊に満たされていたステパノは天を見つめ、神の栄光と神の右に立っておられるイエスとを見て、と書いてありますね。イエス様を見つめているならば、ね、そんな人々のその邪悪な心、人々が憎たらしいことをする心、あるいは、ね、人々のが自分に対して石を投げつけるような、ね、言葉の石、暴力の石、実際の石を投げつけるような、そういうことを一切心に止まらなくなり、むしろイエス様の愛によって心を満たされて、浸されて、そして逆にそのように投げつけてくる相手をさえも取りなして、どうか彼らが、ね、このことによって、ね、罪に定められることはないように、そういうそこまでの取りなす愛が与えられるんです。この地上において、諸々の困難はあります。しかし皆さん、勇敢であってください。なぜなら私たちの主、イエス様は、この世に勝利したからです。諸々の悪意、諸々の、ね、本当に癒やしいような心、邪悪な心、それを持って世の人々がいかに自分に迫り来ようとも、皆さんは善でもって悪に勝利することができます。なぜなら、私たちの主イエス様はもうすでに世に対して勝利したからです。アメン。ローマ人の手紙の8章も開きたいと思います。私たちの中からキリストの愛を決して引き離すことはできないことが書いてあります。ローマの8章の35節から39節。ローマの8章35から39。私たちをキリストの愛から引き離すのは誰ですか？患難ですか？苦しみですか？迫害ですか？飢えですか？裸ですか？危険ですか？剣ですか？あなた方のために私たちは一日中死に定められている。私たちはほふられる羊とみなされた。と書いてある通りです。しかし、私たちは、私たちを愛してくださった方によって、これらすべてのことの中にあっても、圧倒的な勝利者となるのです。私はこう確信しています。死も、命も、見つかりも、権威あるものも、今あるものも、後に来るものも、力あるものも、高さも、深さも、その他のどんな被造物も、私たちの主、キリストイエスにある神の愛から私たちを引き離すことはできません。アメン。 まさしくステパノのこれが書いてありますね。彼をキリストの愛から引き離すものは何もありませんでした。人々が殺意を持って彼をもみくちゃにしても、それでも彼からキリストの愛は、ね、離されませんでした。石を投げつけられて、もう今にも死のうとしている時でも、キリストの愛から離されるどころか、もっと、もっと強くキリストの愛に、ね、バンドされ、もっと強くキリストの愛が迫ってきて、そして彼は心は愛で満たされ、自分を殺害しようとしている大勢の人々に対して、取りなし祈りをするまでになりました。皆さん、この地上によって諸々困難はありますけれども、このキリストと共に歩むこと、キリストを見続けて歩むこと、これによってこそ、それらに圧倒的に勝利することができるんです。ね、ようやくの勝利ではないんですね。圧倒的な勝利です。ね、神様と悪魔サタン、これですね、対等ではないんです。圧倒的にキリストが勝利されるんです。そしてサタンは圧倒的に敗北し、そして悪霊もサタンも偽預言者もあのゲヘナへと永遠に投げ込まれて、そこで圧倒的に苦しむんです。そして皆さんはキリストにあって圧倒的に勝利者、圧倒的に喜び楽しむ永遠に入ることができるんです。キリストにあるならばです。ね、どうか皆さんキリストにつながり続けることを、これをやめないでください。本当にキリストがどんなに良くしてくださったか、この愛をもっともっと噛み締め味わうべきです。イエス様は私たちを愛してくださった。その愛、そのゆえに私たちは圧倒的な勝利者となることができるんです。この地上のあらゆるものを、死さえも、あるいは黄泉の御使いさえも、そのようなものたちは、私たちに対してね、何にもできません。キリストの愛に浸されているならば、その者たちは私たちに何もできない。死も命も見つかりも、権威あるものも今あるものも後に来るものも、すべてキリストの愛から引き離すことはできないんです。人はやがて死にます。けれどもその死は、ね、キリストにあって歩む人にとって死はもう全然問題ではないということを昨日、ね、見ましたね。モーセは、主の口づけによって、その息を引き取られ、そして本当に彼は、それまでの彼の行いにふさわしいところへと旅立っていきました。行い、主にあって正しい行い、清い行い、これが花嫁衣装を紡いでいくものです。私たちは、ですからこのキリストにあって歩むこと、そして、キリストにある正しい行いをしていくこと。これによって、この地上において、やがて来たるべき天に、ね、嫁いでいくための花嫁章を紡いでいきます。皆さんの花嫁章は、どこまで完成しているでしょうか。いざ、ね、主が来られた時に、ね、その花嫁章を見てみるに、あ、全然正しい行いはしてこなかった。あ、むしろ主に対して、ね、良くないことばかりしてきた。あ、どうしよう。ね、それでは、追い出されてしまう花嫁になってしまいます。どうか皆さんは、しっかりと花嫁として、主にあって、正しく歩み、そうして、この地上生活を全うしていく皆さんでありますように、イエス様のお名前によって祝福いたします。アーメン。アレルヤ、愛するイエス様、誠の子羊、そして誠の花婿であられる、イエス様、あなたを褒めてたたえます。あなたが来られる日を私たちは本当に心待ちにしております。そして私たちはこの地上にあってしっかりと光り輝く花嫁衣装を整えたいと願います。どうかあなたが一人一人に、その志の中にあって歩む一人一人にあなたの栄光を表し、またあなたの力を添えてくださり、守ってくださいますように、そして立派な花嫁衣装を完成させることができる、この私たちの生き様、私たちの一生でありますように、この麻布の音は生徒たちの正しい行いである。アメン。主よ、私たちの正しい行いをどんどんと紡いでいく、この一生でありますように、どうか助けてください。今日いただきました、この恵みの御言葉に感謝して、私たちの愛する主、 イエス・キリストのお名前によって祝福してお祈りします。アーメン。
ハレルヤ、それ天のお父様、あなたの皆を褒めてたえ感謝いたします。生徒たちの正しい行いです。身勝手に自分がこうしよう、ああしようということではなく、正しい行いには主よ、あなたの法則があります。私たちが編み出した正しさではなく、主よ、あなたが編み出してくださった、その正しさに沿って、私たちが正しい行いをしていくことができますように、助けてください。私たちは時に自分が良ければ、自分が編み出したその善に対しては熱心になることがあります。でも主よ、私たちの方法の中で、自分が編み出したその正しさの中には、主よ、本当に人に対して不平等があったり、好き嫌いがあったり、いろいろと主よ、正しくないところがたくさんあります。あなたの仰せられたその言葉のその正しさの中には、主よ、不平等というものは人に対しても、物に対しても、ことに対してもありません。だから主よ、私たち一人一人が主にあって正しい行いをするときに、自分の編み出した方法ではなく、主ご自身が私たちに教えてくださったその方法に沿って正しい行いをすることにより、日々あなたへと近づいていくことができる麻布を主を本当に追っていくことができますように、主を助けてください。私たちの言葉や行いがイエス・キリストにあって正しくされ、もっともっと花嫁一生が完成されますように、イエス様、助けてください。生徒たちの正しい行いであると、今日の聖書も書いてありました。記録されたその言葉を、主を憧れとして、私たちの中に留め、そして、あなたへと嫁ぐ、その一人一人の必要なアイテムとして、あなたに会って、正しく、自分の手足の技を整えて、そして主の皆を褒めたたえることができますように、私たちの愛する主、イエス・キリストの皆によって感謝して祈りました。アーメン。ハレルヤ、する天のお父様、あなたの皆を褒めたたえ感謝いたします。非常に正しくないことを知ってしまいがちなこの私です。許してください。そして、イエス様に会って、あなたの御心にかなった正しさを手足の技として身につけることができますように、主よ、あなたが助けてください。あなたに近づきたいという願いをいつも思いつつ、それでこそ正しい行いに励むことができますから、あなたに近づきたいという願いをいつも自分の一番大きな願いとして持ちつつ、掲げつつ、行いつつ、イエス様の短くに正しい行いによってはべれて、導かれて、御そばに至ることができますように、イエス様助けてください。イエス様の皆と地所と命と栄光によって私を整えてくださり、正しい行いができる憐れみを与えてくださり、良い行いによって、正しい行いによって紬の名人となることができますように、イエス様助けてください。イエス様の皆によって祈りました。アーメン。